皆様こんばんは。このように週の半ば共に集うことができまして感謝いたします。でまた皆さんの熱心な祈りにも心から感謝をいたします。それでは早速ですけれども聖書を開きましょう。こんばんは。使徒の働きの第11章です。使徒の働きの第11章19節から26節をまず拝読させていただきます。使徒の働き11章の19節から26節です。それでは聖書を拝読いたします。さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに遣わした。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人たちが主に導かれた。それからバルナバはサウロを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天のお父様、素晴らしい主の皆を賛美します。こうして水曜日に共に集まり、あなたを賛美し、また心を合わせて祈り、また御言葉を聞く一時を与えくださり感謝をいたします。どうぞこのしばらくの間、聖書の御言葉を通して今晩も私たちに必要なことを教えてくださいますようにお願いいたします。語る心の清め、あなたの恵みを取り継ぐ札として用いてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今この水曜集会では初代教会のクリスチャンたちの姿から共に学んでおります。4回目になりますけれども、今日はアンティオキアの教会、アンティオキアの信者たちに注目して学びたいと思います。このアンティオキアの教会のクリスチャン、このクリスチャンと今言いましたけれども、ご存知のようにこのクリスチャンという呼び名は、今拝読しましたこのアンティオキアの教会が最初でありました。そんな私たちのこの呼び名、クリスチャンという呼び名の、ある意味では元祖でもあるですね、この素晴らしい教会の信者たちの姿から今日は共に学びたいと思います。まず第一番目に、アンティオキアの教会についてどういう教会であったかということを最初に触れたいと思います。まず一つは、迫害から始まった教会であったということです。19節もう一度見ますと、さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアに住んでいったとあります。このアンティオキアの教会の誕生というのは、ここに記されているようにステパノのことから始まった、起こったこの迫害によって散らされた人々が、エルサレムにいることができなくなって、このエルサレム教会を構成した多くのクリスチャンがいましたけれども、彼らが散らされて、そしてこのシリアのアンティオキアという町までたどり着いて、そしてそこで信者の集まり、つまり教会が生まれたことが記されているんです。ですから、公の教会という形では、おそらく、このエルサレム教会の次にこのアンティオキアの教会は組織されたと考えられていますけれども、それはエルサレム教会の計画的なこの宣教の働きの結果としてこの教会が誕生したというよりも、 迫害から逃れてきた人々によって、その迫害の結果この教会が誕生したっていうんです。迫害というのはもちろん喜ばしいことではないのですが、そのエルサレムで起こった迫害があったからこそ、そのエルサレムのクリスチャンたちは町を逃れなければならなくなり、迫害があったからこそ信者たちは各地に散らされていって、そしてここアンティオキアまでたどり着いた。そしてそこでも主イエスを礼拝する群れとして彼らはあり続けたので、この逃れた場所で新しい教会が誕生したわけであります。そう考えますと、迫害というのは本当に大変な試練ではありますけれども、ここで結果的に教会が誕生するというその祝福に預かることができたんです。皆さん、これはすごいことだと思われませんか？そのようにして福音は広がっていった。福音というのは私たち人間の目から見れば、それはマイナスと思われる出来事があるにもかかわらず前進していった。ここに新しい教会までが誕生されていったんです。私たちはここに励ましを受けるのではないでしょうか。私たちにとっても苦しみや苦難、そして辛いこと、嫌なこと、そういうことが私たちの人生にも往々として起こります。しかし神様はそれらを福音の前進の時とすることができるお方である。それを祝福に変えてくださる。今本当に私たちはこのコロナのことで大変な中に置かれております。いろいろな不安や、また先行きが見えない、そういう中に、状況の中にありますけれども、神様は決して無意味なことをなさるお方ではありません。今は分からなくても、きっとこのことも益と変えられて、また祝福のきっかけとして変えてくださり、また何よりも福音の前進の機会として神様は用いてくださる。そんなことを、この迫害から生まれた教会の姿を通して励ましを受けるわけなんです。やがて後ほど見ますけれども、このアンティオキアの教会は新約聖書の中でも、もう模範的な教会に成長していきました。最初の本格的な異邦人教会になりました。最初の海外宣教を行う教会になりました。でもこの教会は、実は教会の迫害から生まれた教会であったと。私たちはここに神様のなされるその麗しさ、神様のその希望を見出すことができるのです。ですから私たちも辛いことや苦難や嫌なことがばっかり続いたとしても、がっかりし続けないでいたいのであります。神様を信じる者にはやがて素晴らしい祝福を、そこにそのことを通しても神様は備えてくださることを私たちは信じたいのでございます。2番目に、アンティオキアの教会は B、 さまざまな背景を持つ人々がいる教会であったということですね。20節を見ますと、ところが彼らの中にはキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来ると、とそうあります。少し飛びますけれども、13章の1節を見ていただきますと、同じ使徒の働きの13章の1節、こうあります。さてアンティオキアには、そこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師たちがいたとあります。実はこのアンティオキアの教会は非常にユニークな教会でありました。まあ、言い方を変えると国際色豊かな教会でありました。実にさまざまな背景を持つそういう人々がこの教会にいたんです。それはこのアンティオキアという町の特徴でもありました。 ちょっと地図を見ま、出していただきますと、アンティオキアっていうのは、位置的に言うとエルサレムの北に位置しますね。この場所が 今で言うとトルコに位置しますけれども、まあ、あのシリア州ですね。その BC 300年頃に、このセレオコス朝のですね、そのシリアの州都として建てられた町で、アンティオキアは地中海沿岸少し中に入ったこの町でありましたけれども、この川沿いにですね、水上交通が可能でありましたので、この地中海切っての有数なこの商売やまた文化の中心地となって、当時のローマ帝国の中で、ローマはもちろん一番ですね。ローマ、それからアレキサンドリア、そしてそれに次いで第アレキアンティオキアは第3のローマ帝国内の第3の、まあ、メガシティ、に、なってたわけなんです。で、もともとのここにはシリア人もおれば、ギリシャ地方から、移住してきたギリシャ人、また商売に長けたユダヤ人、もうすでにディアスポラされていたユダヤ人たちもいたでしょう。多くのその他ほか多くの民族が集まっていたと言われています。この教会の信者の多くは迫害で散らされた人々でしたが、この20節にあるようにキプロス人、この地中海の真ん中にある島から移住してきたもの、キプロス人もまたクレネ人もいたとありますね。北アフリカからの移住者もいたと。そしてそういうただ出身だけではなく、さまざまな立場やバックグラウンドの人たちがいたということです。13章の方に見ますと、ここにはアンティオキア教会のリーダーたちの名前が登場していますが、まあ、バルナバ、サウロはもうお分かりであると思いますが、ニゲルと呼ばれるシメオン、ニゲルっていうのは肌が黒いという意味ですから、彼はアフリカ出身の人であったかもとそう言われてます。まあ、ちなみにこのシメオンというのはギリシャ名で、ヘブルではシモンなので、シモン、そして、ニゲルというと、まあ、もしかするとこのシモンはあの十字架を担がされたシモンかもという説もあると言われてます。まあ、それは分かりません。それからクレネ人、これもリビアですね、今の北アフリカのリビアのあたりの人であります。さらにはヘロデの家の者もいたといいますから、そういう王家のそういう人間もいた。これはなんとこのマナエンはなんとあのヘロデアンテパスの次兄弟であると、そういう人もいたと。さらにはあの大迫害者であって改心したサウロもバルナバに呼ばれてここに来ていた。実にさまざまな人がいてこの教会を構成していたということが分かります。でも主の教会というのはそのようにいろいろな違いのある人々の集まりであり、さまざまな背景を持つ人がイエス・キリストにあって救われて神の家族とされている、教会はそのような集まりでございます。それは今日の教会もそうでしょう。聖歌の賛美に言葉にの色に違いあれど御民の拝む主一人なり、一つに生まれ一つに伸び一つに食し一つに行くとあるように、いろいろな違いや背景があって、でもイエス様にあって救われて一つとされている、神の家族とされている、そのような共同体集まりであるということです。アンティオキの教会もそうであった。実にバラエティに富んだ人々がイエス・キリストにあって一つになって、そして福音のために仕えていた、その教会でございました。では本論に入りたいと思います。アンティオキアの信者たちから学ぶことです。第一番目に、彼らはよく伝道したということです。多くの人々に証しをしたということですね。もう一度この20節、ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに 来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったとあります。このアンティオキアの教会ではどんどん救われる人が起こされて、リバイバルが起こったんですね。大勢の人々が主に立ち返ったとあります。多くの異邦人たちが、そしてギリシャ人たち救われていきました。このアンティオキアの信者たちの一つの特徴は、それはよく伝道したというですね、よくイエス・キリストの福音を伝えた、証しをしたということを教えられるのであります。ですから救われる人々が次々に起こされて、教会はぐんぐんと成長していったんです。それは彼ら信者が至るところで、一人一人が至るところでイエス・キリストを証ししたからですね。ところがとありますね、その中にキープロス人とクレネ人が、このアンティオキアに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。ありますね。このエルサレムから散らされてきた人々の中には、まあ、いろんなこのキプロス人やこのクレネ出身の方がいたんでしょう。で、ギリシャ語を使う、いわゆるヘレニストと言われる人たちですね。その人たちがいまして、彼らはギリシャ語を話すことができるので、従来通りエルサレムの教会やの人たちや、また従来通りの人々がしていたユダヤ人だけに福音を語る、それだけではなくて、異邦人にギリシャ人たちに、その与えられている自分がギリシャ語を話すことができるというその賜物を用いて福音を伝えていった。そこの地に住むギリシャ人たちにもイエス様の十字架の福音を伝えていったとあるんですね。考えてみてください。彼らは迫害をきっかけとして散らされてきて、この町にたどり着いたような、そういう人々でした。もともとあったあのエルサレムの教会から正式に公に派遣された人々でもなかったんです。しかし彼らの信仰には、イエスは主である、主イエスこそ救い主であるという、その福音のメッセージがあったのです。多くの人々に福音を明かした。これは素晴らしい、また励まされる模範ではないでしょうか。私たちはここに彼らのその純粋な信仰、純粋な伝道のその心、イエス・キリストの福音をこの町の人々に伝えたいと思うその心、それを教えられるのではないでしょうか。この大きな町にはまだイエス様のことを知らない人がいる。その人々に語りかけ、その人々に福音を伝えていく、救われた者として、ある意味で当然のことを当然のこととして行っていく、そんな姿であります。当時の人々にその主イエスの福音はどのように聞こえたでしょうか。異教を拝んでいた、偶像を拝んでいたギリシャ人、多くのギリシャ人たちにとっては、あるいはローマ帝国です、ここではローマ皇帝をキリオスだと、ローマ皇帝を主だという人々の中で、その異邦の世界の中で、彼らがイエスこそ誠の神の子救い主であるという、そのメッセージはどのように聞こえたでしょうか。多くの場合それは非常に奇妙で、また挑戦的なメッセージに聞こえたかもしれません。しかし聖書はここで証ししています。主の御手が共にあった、主の御手が共にあったので、つまりイエス・キリストを大胆に証ししていく人々には、主がそこに働いてくださる、主の御手が共にあり、主が多くの救われる人々をこの町で起こしてくださったと、そう記されています。なんと素晴らしいことでありましょうか。初めての異邦人に対する宣教であったにもかかわらず、そこで大勢の人が信じて主に立ち返ったと というのです。アンティオキアの教会の信者たちはよく証しをし、よく伝道したんです。私たちもまたこの素晴らしい彼らの模範に習い、福音を伝えるものでありたい、福音を伝える教会でありたいと、そう願うのであります。現実的には今は本当に制限されている状態であります。こういうコロナ禍の中でですね、教会に多くの人々が集まってくるというこの制約を感じ、私たちはこの伝えたい気持ち、この福音を伝えたいけれども、もどかしさを正直覚えているわけでありますけれども、でも私たちは決して忘れたくはないんです。イエス・キリストの福音はどのような状況であっても、またどのような状況にある人にも救いを与える、また希望を与えるものではないでしょうか。ですからこのような中にでも、まことの神様を求め、救いを求め、そのような飢え渇いた魂がいることを覚えながら、私たちは今できる方法で続けてこの救いを証ししていくものでありたいと願うのであります。2番目に、アンティオキアの教会の信者たちはよく教えられたんです。よく訓練された群れであります。よく教えられました。21節の後半、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに使わせた。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んで、そして心を固く保って、いつも主にとどまっているように皆を励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人たちが主に導かれた。それからバルナバはサウルを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼らは丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったとあります。アンティオキアでたくさんの人が、異邦人が、ギリシャ人たちが救われている、大勢の人々が救われて、その知らせがエルサレムの教会にも届きました。そして救われた人々をフォローアップするために、その誕生して間もない教会を整えるべきべく、このエルサレム教会からバルナバが、派遣されたんです。そしてこのバルナバは、前回学びました、この新しい教会の信者たちが、間もない信者たちが、信仰にとどまることができるように励まし、教えたということが記されています。教えたということが記されています。まあ、なぜでしょうか。救われた人々を教えること、彼らを教え弟子とするということは、イエス・キリストの大命令であるからです。そしてさらにその結果として、またさらに大勢の人たちが導かれたと記されています。バルナバ自身、この教会を見たときに、そして多くの人々が救われたのを見て、さらなるこの訓練を、御言葉を教えるその必要を覚えたのでしょう。多くの人々を教えるのに、このバルナバは協力者を必要としたんです。そしてタルソに戻っていたサウロを招いて、そして2人で、1年の間この教会に共に集って、そしてクリスチャン、信者たちを教えたということが記されております。この教会の信者たちはこのようによく指導を受ける、教えを受ける人々でありました。御言葉を教えられたんです。ですから聖書は言いますね、弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになったとあります。まず弟子たちと言われています。バルナバたちのその聖書の御言葉の訓練を受けた信者たちはキリストの弟子となって歩み始めました。そしてキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになったとあります。皆さん、私たちの信仰というのは、神の言葉である聖書の教え、聖書の真理に 基礎づけられて、その御言葉の教えの上に私たちの信仰は立て上げられていく必要があります。私たちの信仰は気分やその時の感情やそれに基づくのではなく、聖書の御言葉の真理の上に信仰は立て上げられて、そして成長していくわけであります。でも幸いなことに、このアンティオキアの教会ではバルナバとパウロが1年間じっくりとこの彼らを教え訓練いたしました。その結果、キリスト者と呼ばれるようになった。つまり御言葉によって教えられて養われた彼らはキリストの弟子となり、キリストに習うそのようなものになり、そのキリストに習うそのような生き方がこのアンティオキアの町の周りの世の人々の注意を引き、そして評判となって、彼らはクリスチャンだ、キリスト者だ、そのようにあだなされるまでになったんです。皆さん、この26節のこの記録は教会の歴史の中でもとても重要な証言が記録されていると私は思います。ここに至って初めてキリスト者と呼ばれるようになった。これまで教会が誕生した初めの頃は、イエスキリストを信じた者はイエスの弟子とか、またこの道の人とか、ある箇所では生徒とか、またナザレ人の一派とか、そのように呼ばれていました。でもここでアンティオキアの信者たちは、彼らがおそらくことあるごとにイエスキリスト、イエスキリストとそのように証しし、彼ら自身の生き様も何かキリストのような、キリストのような品性を身につけて歩んでいるものですから、キリスト党のものだ、あるいはキリスト派だ、彼らはキリスト者だと、キリストに属するものだと、世の人々がそれを認めざるを得ない、そのような存在となっていたのです。私たちはこのクリスチャンというその言葉の持つ意味もさることながら、より重要なのは、彼らを指してこの そのようにキリスト者と呼んだのが、周りの世の人々であったということです。世の人々が、多少これはですね、軽蔑の呼び方であったと言われています。でもそうであったとしても、周りの人々はアンティオキアの信者たちを見たときに、彼らはキリストを信じている人だ、彼らはキリストに属するものだと認めざるを得ない、そういう存在感をアンティオキアの信者たちは町の人々に示していたということです。これは私たちにチャレンジであり、また励まされるのではないでしょうか。ともすると、私たちは自分から、自分はクリスチャンです、私はキリストを信じていますということさえしなければ、周りの人は自分がクリスチャンだとは気づかない、そんなことが当たり前のようになってしまっていることはないだろうかと、そのように教えられます。私たちにとってこのアンティオキアの信者たちの姿は大きな励ましではないでしょうか。そのような素晴らしい姿の背景には、彼らがよく御言葉を教えられていた、訓練されていたということですね。ですから私たちもまた御言葉を日々よく教えられる、その必要を改めて思います。救われてもなお罪深く、わきまえのない愚かなものでございます。ですから聖書の御言葉を通して、神の言葉によって私は日々作り変えらなければならない、御言葉によって整えなければならない、そのようなものであります。御言葉の教えをいただいて、キリストに従い、キリストの品性を身にまとう、そのようなものへと変えられていって、私たちもまた周りの人々から、あの人はクリスチャンだ、あの人は確かにキリスト者だと、そう良き証しをするものでありたいと思います。そして3番目に、彼らはよく捧げました。 よく捧げたんです。これは27節以降のところ。その頃預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下っていった。その中の一人で名をアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言し、それがクラウディオス帝の時に起こった。弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行し、バルナバサウロの手に託して長老たちに送ったとあります。この11章の最後に使徒の働きの著者のルカは、このアンティオキアの教会の姿を示す一つのエピソードを紹介しております。これはユダヤの地方に起こった大飢饉、それによってエルサレムの教会が困窮している、非常に困っているということ、その知らせが、それが分かると、このアンティオキアの教会の信者たちは早速支援を集めるために惜しむことのない心を持って一致してこれを捧げることを決めて、そして捧げていったんです。前回学びました、大胆に捧げる、あのバルナバのその訓練を受けたこの教会の彼らもまた大いに捧げるもの、豊かに捧げるもの、捧げる教会、援助する教会、始まって間もない教会でした。でもそのような豊かな、あふれるキリストの愛にあふれ捧げる、そのような人々であったんです。非常に速やかでした。そして自発的に彼らは捧げて、またそれぞれの力に応じて捧げたとあります。これは素晴らしい模範がここに凝縮されているのではないでしょうか。そしてこの捧げるというこの彼らの姿は、最後に4番目に宣教師を派遣したというところにつながってまいりました。彼らは宣教師を派遣したんです。13章を最後にもう一度見たいと思います。13章の2節、彼らが主を礼拝し断食すると、聖霊がさ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の手に置いて送り出した。素晴らしいことが、そしてここに歴史的なことが記されています。この教会で礼拝していた時に、聖霊がこの教会のリーダーであるバルナバとサウロを世界宣教のために、福音伝道のために送り出しなさいと、そう語られました。それを受け教会の人々は、いやいやそんなことはできないと、そう言わないで、それが本当に神様からの御心かどうかを確かめるために彼らは祈りました。断食の祈りをしたとあります。その結果、そうだその通りだと、それは神様の御旨であるということを確信して、彼らはこの二人を宣教のために送り出しました。こうしてこのアンティオキアの教会は最初の宣教師を派遣する教会となったのです。そしてご存知のように、ここから第一回伝道旅行がスタートし、またその伝道が終わると母教会であるこのアンティオキアに戻り、また第二回伝道旅行、このようにしてパウロを中心として彼らのサポートを通して、各地に教会が、そしてヨーロッパにまで教会が、新たな教会が立て上げられていくこととなったんです。もしこの時アンティオキアの教会が捧げるものでなければ、あるいは宣教師、働き人を、彼らリーダーでしたよ、でもその働き人を使わすということがなければ、この教会がなければ、世界宣教はもっともっと遅れていたかもしれません。彼らは宣教のスピリットに生きていたんです。私たちもまた捧げる、また宣教師を使わす、送り出す、福音宣教の前進のために使える、そのような教会になりたいのであります。私たちは今晩このアンティオキアの信者を通して何を学ぶでしょうか。迫害の中、大都市の中に誕生したばかりの小さな小さな群れでした。でも彼らは 最初の本格的な異邦人の教会になりました。最初の海外宣教の教会となりました。最初にここでクリスチャンだとキリスト者だと呼ばれるものになりました。私たちもまたキリストを信じている者としてよく証しし、よく伝道し、よく教えられ、御言葉によって訓練され、そして世の人々から、この町の人々から、彼らはクリスチャンだと良い意味で名指しされるような、そのような存在感を持って、これからもこの地に仕えていく、福音を伝えていく、そのようなものでありたいと思うのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。アンティオキアの信者たち、ほとんど名もなき信者たちでしたが、彼らの信仰の姿は私たちの模範であります。私たちも救われた恵みをどのような時でもよく証しするものでありますように、御言葉をよく学び、御言葉に教えられるものでありますように、捧げる恵みにあふれるものでありますように、そしてどうか主よ、私たちの群れからさらに伝道者を起こしてくださり、宣教師を起こしてくださり、私たちもさらに福音宣教のために使える教会として成長していくことができますように、いつでもあなたを礼拝し、あなたに祈り、時には断食の祈りを持って、あなたの御心を悟り、福音宣教の技に預かる、そういう幸いなものでありますように、私たちの教会を祝福してください。御言葉に感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。